はじましの方は、はじまして、そうでない方はいつもありがとうございます。ロラジオ、ミンローの人まま映画表、本日も始めていこうと思います。はい。本日批評する映画はですね、まあ、前回にもですね、言っていた通り、ジュラシックワールドについてお話ししてみたいと思います。はい。まあ、今年夏のですね、まあ、超大作の一つでありますけども、まあ、これを見てきたんですけどもですね、まあ、すごい。まあ、これがですね、本当にすごい映画でしたね。はい。今回はですね、いい方向にすごかったんでですね、まあ、基本ベータ褒めな感じで、行こうと思いますんでですね、どうぞよろしくお願いしますという感じなんですけども、まあ、まずですね、その、今回ジュラシックワールドですね、はい、まあ、言わずと知れた、そのジュラシックパークのですね、その映画シリーズの第4作目ですね、はい。で、ちょっとこのジュラシックワールドについて話す前にですね、まずそのジュラシックパークシリーズについてもですね、話したいと思うんですね。というか、これは話さないとちょっと私がやってられんもんなんですから、ちょっと話したいんですけども、まずなんですけども、その前のですね、批評の時の最後の予告みたいな時でも言いましたけど、私は、あれなんですね、その小っちゃい時にですね、その本当に幼稚園とか、小学校とか、そんぐらいの時に恐竜が大好きやったんですよね。はい。まあ、男の子によくありがちな感じですけど、まあ、大体ね、その男の子ってその、機械系の、そのね、車とかですね、あと、まあ、ロボットとかが好きな男の子と、まあ、そういった、恐竜とか怪獣とか好きな男の子に分かれるというか、まあ、ハイブリッド型ももちろんいますけどもですね。はい。で、私は完全にその恐竜型の子やったんですよね。はい。あの、怪獣とかすごい好きでですね。はい。で、まあ、恐竜が本当に当時は好きでですね。なんていうか、これは本当にですね、家にあってよかったなと思うんですけどね。あの、いろんなですね、その動物とか植物とかですね、あと、宇宙とかね、あと、なんか、科学系の、ね、その元素記号とか、まあ、そういったものがほんまに詳しく書いてある、その、10巻ぐらいですね、シリーズになってる図鑑が家にあったんですよ。まあ、なぜかわかんないんですけどね。あの、多分、両親のどっちかの持ち物で、結構大人向けの本やったんですけどもですね。まあ、フルカラーでですね、非常に見やすい。で、イラストもたくさん載ってるですね。なんていうか、まあ、図鑑やったんですけども。で、それで恐竜のね、あの、図鑑もあったんですよね、その一冊として。はい。まあ、恐竜とかその古代生物ですね。古代からその、まあ、ずっと、まあ、有志ですね。まあ、マンモスとかがいた氷河期とか、そのあたりまでの、まあ、ネアンデルタル人とかも最後辺に載ってましたけど、まあ、そういうですね、まあ、どういった生物が、生き物が昔いたのかっていうですね、まあ、そういった図鑑があって、で、まあ、恐竜も載ってるわけですね、フルカラーでね。で、それをほんまに、年がら年中見てて読んでたんですよね、はい。で、親からもほんまに、あんたは恐竜が好きすぎると、いつも読んで、飽きひんのかとかよう言われてたらしいんですけど、まあ、そんぐらい恐竜が好きだったんですよね、はい。で、まあ、そんな人間がですね、まあ、そんな男の子が、まあ、ジュラシックパークを見たわけですよ。はい。というか、テレビでやってるのを見たんですね。ジュラシックパーク自体は、その、1993年の映画でして、で、その時私、また5歳ですかね、当時5歳やんで、まだ映画館で、その映画を見たことがほとんどない。確かその、最初に見たのはゴジラぐらいやったと思うんですけど、それも覚えてないぐらいですし、まあ、実際、その劇場では見なかったんですよね。はい。で、テレビでやってるのをですね、なんかの表紙に見て、で、これはすごいと、もう大興奮したんですよね。まあ、それもわからん話じゃないなと、思われるかもしれないですけど、一番最初ね、その、あれの映画はそのグラント博士っていうですね、博士とサトラ博士っていうですね、まあ、二人のですね、まあ、考古学者。まあ、一人はその恐竜の専門の学者さんで、もう一人はその植物学ですね、古代植物の専門学者の二人がですね、まあ、ハモンドというですね、その、まあ、億万長者ですね、が作ったジュラシックパークというですね、まあ、恐竜を集めた、というか恐竜を、現代に蘇らせたテーマパークに招待されると、事前にですね、パークのですね、なんか開園前にそこに招待されて、中を見てほしいと。で、安全性を確認してくれっていうふうに依頼されるっていう話がジュラシックパークの一作目ですけども。で、そのグラント博士がですね、最初に一番最初ですね、恐竜を初めて見るシーンっていうのがありますよね。で、何を見るかっていうと、ブラキオサウルスの群れを見るわけですね。はい。で、その時にグランド博士がですね、あまりの驚きで腰を抜かすっていうシーンがあるんですけど、これ完全に私見た時もそうでしたね。なんていうか、本当に興奮でですね、なんかヘナヘナっとなってしまうような、感じでしたけど、あの時の驚きっていうのは未だに鮮明に覚えててですね、やっぱり、ね、強烈に男の子があれを見たら本当にもう、たまらんというのは分かっていただけるかなと、思うんですけどもですね。で、それから、映 映画にですね、本格的にのめりに込んでいくっていう感じに私はなっていったんでですね、やっぱりジュラシックパークっていうですね、作品自体は私がその映画ファンになってですね、ずっと映画を見てきてる、本当にきっかけの一つみたいな作品なんで、やっぱ非常に自分としては大切な作品の一つなんですよね。はい。本当にスピルバーグは偉大やなと、そういった意味でも思いますけども。はい。で、やっぱりね、なんていうかね、ジュラシックパークの一作目が本当に優れてるなと思うのは、子供目線でも楽しめるし、大人目線でも楽しめるんですね。はい。子供騙しに全然なってない、というところが本当にすごいなと思うところの一つでしてですね。まあ本当にね、普通に今 CG でですね、すごい、派手なですね、アクションとかいろいろ、ね、トランスフォーマーとかありますけども、私がああいう映画嫌いなんで、ストーリーが全然スッカスカなんですよね。はい。で、誰が何をやってても別に全然興味がなくなってしまうっていうところがあるんですけど、ジュラシックパークはですね、もちろん当時としてですね、その、あの CG ですね、その恐竜をリアルに、再現できる、っていうですね、技術は世界中の人間の度肝を抜いたと思うんですけども、で、私やっぱあのジュラシックパークで好きなのは、当時子供でしたから、あの映画ってその子供が出てくるんですよね、二人の。はい。で、その子供二人ですね、ハモンドの、その、ハモンドっていうですね、その、パークの責任者の、その、孫二人が出てくるんですね。レックスって男の子と、女の子か。レックスって女の子と、あと男の子がちょっと名前忘れちゃいましたけど、弟が出てくるんですね。はい。で、その二人に非常に感情移入してみてたんですよね。というか見ちゃいますよね、子供やったらね。はい。でですね、やっぱりね、あの時に見ててですね、グラント博士っていうのは本当に理想の大人に映ったんですよね、子供ながらに。はい。で、グラント博士っていうのはその、ね、子供嫌いとして出てくるんですけども、だんだんその親としての自覚に芽生えてくるみたいなキャラクターなんですけど、私がそのジュラシックパークで本当に一番好きなシーンが、その、ブラキオサウルスのですね、その木の上に登ってそこで、コンタクトするっていうシーンが非常に好きなんですけども、T-Rexにですね、ティラノサウルスレックスにですね、襲われてですね、子供二人が。で、そっから命からがら逃げ出すと、そのグラント博士に助けられてですね。はい。で、もう子供からしたら本当にもうとんでもないけどなわけですよね。ね、最初にティラノサウルスが出てくるシーンっていうのはほんま映画史に残るシーンですけど。で、そこでものすごいほんまにね、おしこちびるような恐怖を味わったところで、そのグラント博士がですね、その木に登って、で、そこで二人にですね、ね、俺が起きといて、その、見張っといてあげるから、ね、君たち二人がちゃんと寝るんだよ、つって、その、ね、一緒に寝てくれるんですよね。もう、あの時のその、グランド博士の、その、大人の対応、っていうのは本当にですね、当時としては、もう、すごく頼もしいものに見えてですね、はい。グランド博士、私の中では、当時としては本当に理想の大人像をやったんですよね、はい。しかもね、グランド博士は恐竜マニアというか恐竜の学者さんですから、私からしたら最高な大人なわけですね。はい、自分の興味のあることに関してものすごく知っててですね、博士ですから。はい。で、そういう大人としても頼れるっていうところですね、非常に、そういうところで子供たちに感情移入してて見てたもんですから、でね、やっぱあの終盤のですね、ベロキラプトルっていうですね、恐竜3体がですね、まあ、子供を襲うシーンがありますよね、食堂のところで。もうあの時のスリルとか忘れられないですね、本当に。もう当時は私はもう子供目線で見てましたから、彼らに本当に感情移入して見てたんですね、本当に。あれ以上の恐怖っていうのは、なかなかそれからの映画でも、あれ以上のハラハラはちょっとあんまり味わったことがなかったですけども、まあそんぐらいで、やっぱ子供としても感情移入できると。はい。で、やっぱ私もそれなりにいい年になってきてですね、二十歳とか超えてから、ジュラシックパークを見直すことももちろんあったんですけど、でそうなるとやっぱり大人目線からしても楽しめる映画なんですね、あれっていうのは本当にそこら辺が素晴らしいなと思いますけど、で大人が何に感情移入するかっていうと、まあ言わずもなくグラント博士ですよね、主人公ですね。はい。で、グラント博士っていうのはその先ほども申しましたけども、最初子供嫌いから始まるんですね。はい。発掘現場にですね、その来た、ね、生意気な男の子にですね、恐竜なんて怖くないよと。ね、でっかい七面鳥じゃないか、みたいなことを言われてですね、それに向きになってですね、そのラプトルっていうですね、恐竜の鍵爪の化石を使ってですね、その男の子を脅したりとかですね、で、まあ、その、 ね、ハモンド、ジョン、あ、ハモンドのですね、孫二人が、自分にですね、すり寄ってきた時も、最初は邪険に扱うんですよね。なんかその意見したりしてきたりするような子供が嫌いなんですよね。はい。この、ね、クラント博士は大人げないんですけど、言ったら。はい。で、そんな大人やったんですけど、だんだんそれがですね、ジュラシックパークというですね、まあ、テーマパークで起きる、その未曾有の、人災にですね、巻き込まれていくうちに、子供たち二人をですね、まあ、いやもなく、その、助けていくうちに、だんだんとその大人として成長していくという話になってるんですよね。はい。で、これやっぱり大人としては非常に感情にできるのがグランド博士ですよね。はい。で、まあ、たまにですね、その、子供また脅したりするところもですね、まぁ、あ、ちょっと、こいつ成長してんのかって感じで面白いんですけど、あれもなんていうかね、その、有名なというか、その一つ、そのジュラシックパークのシーンの中で、その、高圧電流が流れるですね、そのフェンスを、ね、そのよじ登ろうとして、最初グランド博士がそれに触れた瞬間に、ね、その、自分が感電したふりをして子供たちを怖がらすっていうシーンがあるんですけど、で、そこもそのグランド博士が、あれなんですね、子供に対してその、おどけたりとか、その、冗談をしたりとか、そういうことができるような大人になったっていうと、成長を表してるんですな、あのシーンっていうのはね。だから今まではその子供に向きになるだけだったけど、子供に対しておどけたりですね。で、子供を安心させたりとか、そういうことをできるようなことに成長していくっていうストーリーになってですね。まあ、非常に、大人が見ても楽しめるようなストーリーになってるわけですけども。はい。で、やっぱですね、そのジュラシックパークでもう一つ語らんといけないのは、やっぱその人間っていうのは、そのエゴですね。その人間っていうものの愚かさですね。その、動物を支配できる、何でも思い通りにできると思ってる、その傲慢さですよね。はい。まあ、そのジュラシックパークの中では、その、どうやって恐竜が生み出したかっていうと、その、琥珀ですね。樹液とかが固まって、石ころになって、なったですね、その化石の中に埋まってた、その、蚊の化石ですね。その血を吸う蚊の化石の血の中に、その恐竜の DNA がまだ残っていてですね。で、それをもとに、あとカエルとかのですね、DNA をちょっと足したりしてですね、複合させて、まあ、恐竜としてですね、作り上げたってことになってるんですけど、そういったですね、遺伝子操作とかを行ってですね、自分の好き勝手なものを生み出してしまう、人間の愚かさっていうのを、その、表してるんですよね。まあ、これが非常に大きな、ジュラシックパークのテーマの一つになってますけどもですね、はい。でですね、まあ、これが本当にジュラシックパークの一作目で、本当に素晴らしい。もう、まあね、歴史に残る大傑作、で、私の人生を変えた大傑作でもあるんですけど、はい。で、ね、その後に2作目が作られるんですよね。で、これはロストワールドっていうですね、その、あれですね、その副題がついてる作品で、で、監督が同じくスティーブン・スピルバーグですね。はい。で、ロストワールドについてはもう語らんでいいですよね。その、まあ、正直、凡作とも言いたくないですね。私としてはほんまに脱作やと思ってます。はい。で、ロスワールド、ね、最後にですね、ティラノサウルスがですね、サンディエゴが、まあ、大都市にですね、上陸して、大都市で暴れ回るっていうシーンは、その、なんていうか、怪獣マニアとかですね、そういった人たちからは評価が高いらしいんですけど、それを差し引いても私は本当に、ロスワールド自体は全く評価してなくて、スピルバーグも何を考えてこんなもんを作ったのかなと思うような感じでしたね。まあ、結構、低予算やったんやろなと、一作目くらいだったら予算が低かったんじゃないのかなと思うぐらいですね。なんていうか、まあ予算が低いなりに頑張ってるやろうと思うシーンもあったんですけど、それにしてもちょっとこれはひどいんじゃないのっていうぐらいのですね、出来だったと正直思ってます。はい。まあ、ね、打作なんであんまり語りたくないんでですね。まあ簡単に言うと、二つ簡単に言うと、まず一つが、まあ、こいつらがどうなっても別に構わないもんよ、と。こいつら生きようが死のうが別にどうでもええわっていうように感じてしまうキャラクターの気迫さですね。ヒロイン含めた。で、それが非常に大きなマイナスポイントかなと思いますね。はい。で、それとですね、本当に許せんなと思ったのが、これね、女の子、その、ね、マルコ任せっていうですね、その一作目に出てきたのカオス理論の学者さんがいますけど、そのマルコも博士でも娘が出てくるんですよね。はい。で、その、 ね、娘がラプトルと戦うというかですね、ラプトルに対してですね、その、なんていうか、蹴りをかましてですね、ラプトルを撃退するっていうシーンがあるんですよね、アクロバティックな感じで。はい。で、その自体のアクションは別に構わないんですけど、そこでラプトルがですね、ベロキラプトルですね、が、その、女の子にバーンって蹴られましてですね、で、地面に叩きつけられると。で、その地面に叩きつけたところではですね、その、なんていうか、鉄棒みたいなのがですね、まあ、ラプトルの体を貫いていて、で、おそらくこれラプトルが死んだんやろうなと。まあまあ、さすがにね、鉄棒が突き刺さったら、恐竜が死ぬしかないでしょうから、ね、手術受けるべきにいきませんからね。まあそういうシーンがあるんですけども、これがもう決定的に私嫌いでですね。あのね、一作目っていうのは、ていうか本当にね、そのシーンがほんまに一作目のスピリット全然分かってないなっていうか、と思ったんですけど、一作目っていうのは、なんていうかですね、人間は恐竜に食われるだけなんですよね。はい。もうなすすべもなく捕食されていくんですよ。人間たちがですね。はい。で、もちろん反撃もしますけど、その銃を持ってですね、恐竜を撃ったりするっていうシーンがですね、一作目はですね、よく考えたら一切ないんですよね。はい。で、一人その恐竜のハンターというかですね、なんていうか、すごい硬派な感じのハンターが出てきますよね。もともとその、アマゾンじゃないわ、そのアフリカかなんかで狩猟してた人が、ハンターが出てきてですね、そのベロキラプトルと最後ら辺で戦おうとしてたんですけども、そのベロキラプトルの罠に引っかかってですね、なすべもなく、食べられてしまうっていうですね、襲われてしまうっていうシーンがありますけど、まあそれも含めてその、人間が恐竜に対して発砲したりとかですね、するシーンっていうのは一作目一切ないんですよ。ね、本当に、ね、全員がもう、恐竜に対しては逃げるしかなくて、で、逃げれんかった人間は食われてしまうという、そういう世界なんですよね。はい。で、これはですね、やっぱ意図的やなぁと思うんですよね。はい。人間がですね、エゴで作り出してしまった恐竜に対して、人間はなすすべなく食われてしまうと、反撃の余地すらなくね、そういったですね、まあ人間の愚かさを表現している映画でもありますから、それはもう絶対曲げるべきじゃないと思うんですよね。人間は絶対にその、なんか恐竜に対して歯向かわないと。というか、恐竜を殺したり、することができないような、恐竜が完全にモンスター、無敵の存在として描かれるべきなんじゃないのかなと思ってたんですけども、その2作目では、しかも子供がですね、恐竜を殺すと。これはちょっとあまりにもひどいんじゃないのかなと、ジュラシックパークの根幹でそういう部分じゃないのと思ったんですけども、で、そういったところが本当にロスワールド、私が嫌いな理由の一つでですね、はい。まあ、その2点ですね。がすごく嫌いでですね。まあ、良かったシーンもありますけどね。あの、トレーラーか。なんかがその崖から落ちそうになってですね。で、ヒロインが、で、その、なんていうかそのトレーラーをですね。なんかトレーラー完全にだから横向きの状態でですね、落ちそうになるわけですから、トレーラーの後部のですね、そのなんかリアウィンドウですね、リアウィンドウに叩きつけられて、そのリアウィンドウがどんどんですね、ひびが入っていって、最後に割と落ちそうになるっていうですね、というか、まあそういった崖のに落ちそうになっているトレーラーの中でのその攻防ですね、その落ちるか落ちひんのかロープをね掴まないとすぐに落ちて死んでしまうと、トレーラーと一緒に落ちてしまうとか、そういったハラハラっていうのは本当にすごくてですね、まあこのスリルに次ぐスリルの演出ってのは。やっぱスピルバーグすごいなと思うところではあるんですけども、逆にね、よく考えたら、恐竜の映画の一番面白いのがそういうトレーラーが落ちるか落ちひんかっていうそういうアクションって、それってどうなんっていうところが個人的にはあってですね、本当にロストワールドは恐竜が出てくるシーンの恐怖演出はもう全然大したことなくてですね、なんていうか残念な作品だったんですけども、はい。まあそれがロストワールド。で、3作目ですね。3作目は、私は劇場で見ました。はい。で、これから私は劇場で見てるんですね。ジュラシックパークシリーズっていうのはね。はい。で、3作目はですね、まあ言うたら、その、もうスピルバーグが監督じゃなくなったバージョンですね。はい。で、3作目はですね、私は割と好きなんですよね。はい。で、2作目でそういうですね、本当に1作目に対するですね、冒涜的なですね、演出とかがあったのに対して、その3作目っていうのは、またですね、繰り返してその人間のですね、愚かさみたいなを匂わせるようなですね、演出が取られてて、で、やっぱ結構原点回帰を図ったような作品になってるんですよね。はい。で、まぁ、ちょっと個人的にどうかなと思うのは、その、あれですね、1作目と2作目はその T-Rex ですね、ティラノサウルスレックスが、 まあ最大のボスというかですね、まあ最強の恐竜として名高いじゃないですか、インデックスはね。はい。まあそうやったのに対して、その3作目はちょっとそれじゃもうインパクトないよ。同じような恐竜ばっかりじゃインパクトないっていうことだと思いますけど、出てくる、そのね、大型肉食恐竜、まあ一番敵となるですね、どんどん襲いかかってくるようなですね、恐竜として、そのスピノサウルスが出てくるんですね。はい。で、スピノサウルスっていうのは、その、まあ言うたらヒレが、あるですね、大型恐竜なんですけど、まあ、ティノサウルスと同じく白亜紀に出た、恐竜なんですけどもですね。で、まあこれが最強として出てくるんですけども、で、ティラノサウルスも食べるシーンもあるんですね、このスピノサウルスがね。まあ確かにスピノサウルスっていうのはそのティラノサウルスより大きいんですよね。はい。で、サイズがでかいもんですから、そのインパクトとしてはその大きかったんですよね。そのティラノサウルスより巨大な肉食恐竜が襲いかかってくるっていう、そういうインパクトはあったんですけど、やっぱりね、まあ、子供からすると、私、その3を見た時、子供やったんですね。まあ、子供からすると、それはもう最強は T-Rex だろうっていう風ですね。T-Rex 出してくれよっていうような気持ちがあったんでですね、ちょっとそこら辺は残念やったんですけども、基本的には好きなのは、3作目ですね。はい。で、ちゃんとその1作目の、その、テーマっていうのも、ちゃんと人間の愚かさも踏襲して、なおかつ、その、父親性ですね、父親の尊厳を取り戻す話、尊厳を取り戻すというか、父親として成長するっていう話になってたのも、3作目と1作目の共通点ですね。はい、先ほど言いました、1作目のグラント博士が、その大人として成長するっていう話が、3作目ではですね、そのグラント博士がまた再登場するんですけども、まあ、1作目をもってですね、グラント博士はもう完全に大人として成長してますから、まあ、そこはそんなに描かなくてですね。で、誰を登場させたかっていうと、そのカービーっていうですね、その男が出てくるんですね。で、そのカービーっていう男のその息子がですね、そのサイトビーっていうですね、まあ、恐竜島で、行方不明になってしまって、それを救出しに行くというのが、大まかなプロット、3作目のプロットですけども。まあ、そのカービーっていう男はですね、まあ、男として最初はダメなんですよね。男としては親父として、ダメなんですけども、それが、自分のですね、まあ、別れていますけど、その嫁さんとですね、息子を、助けようとしていくうちに、男としてですね、ちゃんと責任感のある、父親として成長していくという話が3作目だったですね。はい。で、まあ、これが非常に面白かったのはですね、その、カービィという男を演じているのが、ウィリアム・H・メイシーなんですよ。で、まあ、ウィリアム・H・メイシーといえばですね、もう、なんていうか、情けない男をしたら、この人の右に出る者はいないなっていう、言うと失礼なんですけども、あれですね、まあ、本当に失礼な言い方ですけど、なんていうか、ヨークシャテリアみたいな顔してる人ですね。なんていうか、本当に情けない、待ちそうなですね、顔をしてる人でですね、まあ、有名なとこでしたら、マグノリアとかそうですね。マグノリアでその、ね、ゲイの男性っていうのを演じてて、ビビりなんですけど、というかね、自分の一部の男性に声をかけたいんですけども、なんていうか弱虫やから声をかけないと、っていうのを非常に悩んでるようなですね、ゲイの男の人を演じたりとか、してる人で、もう本当にね、弱っちい男を演じさせたら、この人は最高なんですけど、で、この人はその、で、父親として成長していくというところが、やっぱミソでですね。まあ多分これは脚本でその当時参加してたアレクサンダー・ペインが関係してると思うんですよね。アレクサンダー・ペインもね、弱っちい男をね、その描いてたら、最高な映画ばっか撮りますからね。はい、アレクサンダー・ペインといえばあれですね。今でサイドウェイズとかですね。あとアバウト・シュミットとかですね。それからファミリー・ツリーとか。本当にですね、情けない男っていうのをですね、まあ、映画化したら本当にピカイチなのがこのアレキサンダー・ペイン監督で、この人が当時その監督として入ってる、あ、監督じゃない、その脚本としてジュラシック・パーク3に入ってるんですね。で、そこら辺が非常に反映されてるんじゃないのかなと思うんですけども、まあ、ウィリアム・メイチ・エイシー演じるその男が、どんどんちゃんと男として成長していくと。まあ、そんなに一作目ほどね、なんていうか、素晴らしいような演出とかですね、まあ、深い話ではないんですけども、まあ、そういった面でちゃんと一作目を踏襲しているようなですね、まあ、ファンとしてはすごく良かった作品が3だったですね。まあ、上映時間コンパクトっていうのも個人的に好きですね。確か90分くらいしか本命がないんですけど、はい。まあ、それが3作目。で、今回4作目となったのがその、まあ、久々の作品ですね。なったのが今回、ジュラシックワールドですね。で、非常に前置きが長くなってますけども、なおかつちょっと早口で申し訳ないですけども、まあ、今回ですね、ジュラシックワールドの話に行こうと思います。 はい。で、チラシがですね、いつもチラシの裏に書いてるストーリー読んでるんですけども、今回そのチラシに何も書かれてないんですよね。公開しか書いてなくてですね、やっぱりこう、まあ、それほど、なんていうか、中身を伏せた状態で公開されたってことはよくわかりますね。はい。で、まあ、今回ね、ついにね、ジュラシックパーク完成して、まあ、それがもう公開されているっていう世界なんでね、やっぱそのインパクトが大きかったみたいですね。はい。で、ちょっとチラシ読めないので、ちょっとムービーウォーカーっていうサイトにですね、書いてあるストーリーをちょっと簡単にお話ししてみたいと思います。ちょっと長いですけど、まあ、こういう話ですね。コスタリカ沖の島に建設されたジュラシックワールドは、本物の恐竜を身近に体験できるテーマパーク。安全な環境の中で訪れた家族連れが様々な恐竜たちの動き回る様子を見て楽しんでいた。その全てを監督するのは出世に意欲的な野心家のクレア。そこへ彼女の二人の甥、16歳のザックと11歳のグレイがやってくる。相手をする時間のないクレアは甥たちにフリーパスを渡して自由に見学させる。恐竜たちを蘇らせたのは遺伝学者ヘンリー・ウー博士。ジュラシックワールドの講演者で億万長者のサイモン・マスラニーの下で研究を続けていたが、パークをビジネスとして成功させるためにはリピーターを増やさなければならない。それには毎年新しい種を作り出す必要があった。プレッシャーを感じたウー博士は倫理上の一線を越えて遺伝子操作を行ってしまう。それは史上初の遺伝子組み換え恐竜の誕生だった。秘密裏に誕生した巨大恐竜、インドミナスレックスの性質は謎に包まれており、遺伝子構造に関するデータも機密情報として扱われ、隔離状態で飼育されていた。その生態と安全性を確認するため、クレアはメインパークから離れた研究施設に勤務する恐竜行動学のエキスパートで元軍人のオーウェンを訪ねる。そこへインドミナスレックスが逃亡し、ジャングルの奥深くへ姿を消したとの連絡が。それは恐竜も人間も、パーク内の生き物すべてが危機に直面したことを意味した。二人の甥の身を案じるクレア。彼らは周囲360度が見渡せるアトラクション、ジャイロスフィアに乗って恐竜の間を回っているのだ。パニック状態の中、救出に向かうオーウェンとクレア。他の恐竜たちも逃げ出し、安全な場所が失われたパークに残された人々の運命は。はい。まあそういった話ですね。で、出てる人はですね、まあ、有名なところですと、そうですね、クリス・プラットが有名ですよね。はい。今回、オーウェンっていう、その軍人役を演じてますけど、ね、この人は、その、ガーディアンズ・ギャラクシーで、主演を張ってた人ですね。はい。で、それとか、あと、見たことある人でしたら、そうですね、ブライス・ダラス・ハワードとかもたまに出てる人ですよね。はい。まあ、他はそんなに、ね、なんていうか、うん、有名な人は出てないですけども、まあ、そんな感じで。で、監督がですね、コリン・トレボローって人ですね。で、この人は結構ね、その、なんていうか、無名やと思うんですけど、今回脚本としても参加してる人で、なんですけども、まあ、すごかったですね。この人に、ジュラシック・パークシリーズを任せて大正解やったんじゃないのかなっていうぐらいの、作品になってました。はい。で、今回はですね、その1作目からですね、まあ、20年後の話で、で、もう、ジュラシックパークのですね、事件も、まあ、収まったらしくですね、死人が出たとか大変な事件やったんですけど、で、ジュラシックワールドって名前に変わって、その実際にテーマパークがもう運営されていると、いう話ですね。はい。で、そこで、ちょっとね、その遺伝子組み換え恐竜、キメラ恐竜がですね、逃げ出してそこからパーク崩壊が始まるって話なんですけど、まあですね、本当に嬉しかったのは、一作目のオマージュが非常に強い作品やということですね。はい。で、これはやっぱ監督が、まあ、本当に好きなんでしょうけど、まあ、脚本として参加してますからね。はい。で、いろいろ血を絞ったなと思いますけど、まあ、非常にわかりやすいところですと、そのあれですね。まあ、まず、その、ウー博士でしたっけ？そのね、研究所で出てくる、その、博士がいますよね。はい。で、この人ってのは、その、一作目で出てきた人ですよね。その最初にですね、グラント博士とサトラ博士にですね、恐竜が孵化する、ベロキラプトルの卵が孵化するところをですね、説明するですね、科学者、技術者として出てくるんですけど、で、この人がまだ出てきたと、ちょっと見たとき興奮しましたね。やっぱりね、まあそういう人が出てるとね、はい。やっぱこれファンなりの楽しみ方だと思いますけど、はい。で、それと、あと、これも3作目と共通してるんですけども、やっぱりちゃんとその、 親として成長する話なんですね。はい。で、今回ちょっとユニークなのは、その親として成長するのが女性っていうことですね。はい。今まではですね、その、父親というか、男がその父親として成長すると。いう話だったんですよ、大人としてね。はい。グランド博士は最初子供みたいな男として出てきてた、恐竜大好きな子供大人やったんですけども、それが子供を守るうちにその大人に成長していくと。で、3作目はその、ね、カービィっていう男が、その、ね、最初は弱っちですね、うだつながらない男やった、父親やったんですけども、それがだんだん、奥さんと子供を守る、勇敢な父親として成長していくと。はい。で、今回は、それが女性になってるんですよね。はい。で、クレアっていうですね、そのなんていうか、まあ、パークの最高責任者、みたいな人が、女性が出てきてて、まあ、その人は、まあ、非常に有能な、女性として出てくる、エリートとして出てくるんですよね。で、まあ、彼がその、老いを守る羽目になるんですよね。で、なんでかっていうと、その、まあ、老いが行方不明になってしまうと、その二人がですね、二人の老いが。はい。で、まあ、その原因っていうのは、あれなんですね、クレアがもう、君たち勝手に楽しんでいいよ、って、そのね、フリーパスを持たせて、自由にさせてしまったっていうのが原因なわけですよね。途中で応援ですね。その、で、君の老い二人はどれくらいの年齢なんで、どういう特徴があるのって言われてですね、クレアが答えられないシーンがあるんですけども、だからこれはもう、あれなんですね、母親というか、母親代わりとしては失格の状態なんですね、最初はね、その、ろくに老いの特徴も言えないというですね、まあ、いかにその、だから老い二人に対して興味がなかったか。っていうことですね。はい。だから大事に思ってなかったわけですね。で、それが本当に老い二人が、命の危機に瀕したところで、まあ、母親代わりとして成長 しないといけなくなると。はい。で、そこからはですね、その、それまでっていうのは、その彼女はなんていうか、ものすごくきっちり着込んだですね、その、ホワイトの、まあ、白のスーツでですね、出てきてですね、なんていうかもう、全然汚れない状態というかですね、綺麗綺麗な状態で出てきてですね、で、応援は逆なんですよね、なんていうか、ものすごく、その、なんていうか、もともと海兵隊というかですね、その、まあ、海軍か、なんかで所属してて、で、軍事上がりなんで、全然姿格好とか気にしないんですね、汚いのも全然大丈夫、サバイバルも全然いけるっていうキャラクターなんですけど、まあ、それに対してクレアは、ものすごく、汚いのが苦手みたいな感じなんですけど、そのパーク内で、その、二人の老いを探していくうちにどんどん彼女が見た目的にも汚れていくわけですね。はい。で、汚れるっていうのは、だから純粋な存在から母親として成長すると、ある程度汚い、ね。まあ、汚いものも全然大丈夫というような、強い女として成長するっていうのをその服装で表してるんですよね。はい。まあ、そういったところが非常にですね、まあ、一作目と、を踏襲している親として成長する物語っていうところですね。はい。で、あと一作目に非常にオマージュが出てたなと思うのは、その、イントミナスレックスっていう今回のですね、その恐竜、出てくる最強の恐竜の登場シーンですね。はい。で、これがすごくてですね、まあ、車の下に隠れるわけですよ。そのね、応援がね、その車の下にざっと逃げ込んでですね、で、そこにインドミナスレックスの足がダーンと映ると。で、息を潜めてるんですけども、インドミナスレックスがですね、嗅ぎ回ってるんですね。で、歯が映るんです。ものすごくでかい歯がですね、その、車の車体の下から、下にですね、映ってですね、もう食われてしまうような、恐怖が出てるんですけども。まあ、そこでね、うまいこと逃げるんですけども。で、そこら辺のですね、演出っていうのはその一作目のですね、最初のティレックスが登場するシーンそのものですね。はい。で、あれもですね、なんていうか、まあ、二人のですね、その子供が、車の中で、普通に休んでると、ティレックスがですね、その車の横のですね、まあ、というか窓ガラス、に、その、もう真横にですね、ティレックスの歯だけが映ったりですね、その目だけが映ったりするんですよ。そういうですね、ものすごく恐竜のでかいものが映るっていう演出っていうのは、その一作目と全く同じで、ここら辺はやっぱ上がりましたね。一作目のあの恐怖っていうのをちょっと思い出しましたけども。はい。で、そういった感じで、ね、まあ一作目へのオマージュが非常に多いと。あとあれですね、一作目と同じなのは、その、無秩序な状態から始まらないっていうところですね。はい。で、これは私非常に好きでしたね。はい。けども、一作目っていうのは、その、まあ、パークとして開園する前の秩序が保たれている状態が、まあ、その企業スパイが、うんぬんがあって、パークが崩壊していくと、 っていうですね、なんか秩序だった世界が、どんどん崩壊に向かっていくと、いう話でしたけど、まあ、2作目と3作目っていうのはもう完全にパグが崩壊した状態で物事を吸ったもんだと起きるわけですよね。はい。まあ、サイトビーっていう、まあ、違う、島ではありますけども、ね、世界では崩壊した状態で、やるわけですね。はい。なんですけど、今回4作目っていうのはまた新たにその、ちゃんとパークがですね、秩序だった状態から始まるんですけども、それがどんどん、破壊されていくというですね、なんていうか、これはもう怪獣映画的にも楽しいところですので、その怪獣映画の動画が楽しいっていう、と、秩序だった街とかが、その恐竜とか怪獣によって無残に破壊されていくところに、やっぱ楽しみがあるわけですよね、ゴジラとかも。ガメラとかもそうですけど。はい。で、そこが、そういうところがやっぱ楽しい部分でしたね。はい、一作目と同じく。はい。で、まあそうならばですね、ちょっと問題かなというか、こうした、せっかくやこうした方が良かったのかなと思うのは、あれですね、その、まあ、甥の二人、その、がですね、まあ、ジャイロなんとかに乗って、ね、パークを探検するっていうシーンがあって、そこで草食恐竜の群れが出てきてですね、すごく美しい、場面になるんですけども、まあ、それやったら、ね、その、なんでしたっけ、インドミナスレックスがその暴れ回るシーンの前に入れるべきですよね。そういう秩序が保られている状態のシーンっていうのは、できるだけインドミナスレックスがですね、暴れ回る前に入れてですね、で、そこからインドミナスレックスがその暴れたことによって、どんどん全てが、むちゃくちゃになっていくと、恐怖が蔓延していくと、パークの中に。っていう風にやったら、より効果的やなと思ったんですけど、この映画はなぜかその、インドミナスレックスが、その、あれですね、檻の中から、逃げ出して、でですね、その特殊部隊も、斬殺して、その後にその、ジャイロなんとかに乗るツアーが描かれるんですけど、それを前にね、持っていった方が、その、映画の構成としていいと思いますよね。完全に秩序が保たれている前半パートと、恐竜が暴れ回る後半パートに完全に分けた方が、ね、やっぱいいじゃないですか。はい。そこら辺はなんでかなと、まあ思いましたけど、まあ深く考えても仕方ないですけどね。はい。で、あと、今回の4作目で面白かったのは、まあいろんな恐竜、まあ、恐竜じゃないんですけど、実はね、あの恐竜が登場するということですね。まあ、例えば、その、プテラノドンとか、まあそういった、あの、翼竜ですね、あの、空を飛んでた、生物ですね、はい、が、たくさん出てくるんですけども、ね、その、予告編でも流れてますけど、まあ人間を攻撃してくるんですよね、その、檻から逃げてですね。で、プテラノドン自体は、その3でも出てきたんですけど、今回はもうその日じゃないぐらいの量の、翼竜たちが暴れ回ると。ちなみにですね、結構勘違いされてる方が結構いらっしゃると思うんですけど、あの、プテラノドンとかそういう翼竜っていうのは、いわゆる恐竜とは別なんですよね。はい。まあ、恐竜っていうのは、あの、ちゃんとカテゴリーがあって、そこには別に翼竜は入ってないんですよ。はい。まあ、それは別にいい年ですね。で、あと、あれですね、モササウルスが出てくるんですね、今回ね。あの、モササウルスです。その、昔、魚竜って言われてたですね、その、まあ、海に住んでた爬虫類ですね。まあ、魚竜っていうのから、あの、まあ、進化した、生物の、まあ、モササウルスっていう、その、そういう類があるんですよね。その生物のカテゴリーが。はい。で、モササウルスが出てきてですね、その、ホホジロザメをですね、丸飲みにするっていうですね、すごい、まあ、これも大興奮のシーンでしたけど、これも予告編で見れるシーンですね。はい。っていうシーンがありましたけども、そういった、今回、海洋爬虫類か、っていうのを出したっていうのも、なかなか面白いところ。ですよね。その今までっていうのは海の生物なら基本的に出してなかったですけど、今までのシリーズはですね、今回はもう海も出しちゃおうっていうことでですね、はい。まあそれももう恐竜ではないんですけども、やっぱ上がるところですよね。はい。で、やっぱりさっきから言ってますけど、そのインドミナスレックスですね。はい。で、これはまあ架空の恐竜ですよね。まあいろんなですね、そのまあティラノサウルスを元としてるらしいんですけど、そのティラノサウルスね、いろんな DNA を混ぜ込んで作ったり。そのキメラ恐竜なんですね。はい。で、いろんな動物のですね、その特徴を合わせ持っている最強の生物ってことになってるんですけども。で、だからや、ね、前のね、その3でスピノサウルスを出したんですけども、正直やっぱりちょっと子供としては、ね、物足りないというか、やっぱり最強は T-Rex だろうというところがあったんですけども、じゃあ T-Rex を元にいろんなやつ混ぜたら最強じゃねっていうですね。まあそういった本当になんていうか、僕の考えた最強の恐竜みたいなですね。本当になんか子供チックなんですね。まあまあ非常に素晴らしい、考えが炸裂してたのが今作ですけども。まあそういったね、あのキメラ恐竜を出しちゃおうと。もうネタがなくなったら、 じゃあもうね、遺伝子操作しちゃえ、みたいなところが非常に思い切ったところですね。はい。で、あと、形にも注目していただきたいですね。はい。で、これはですね、その、ああ、そういう風に来たかと思ったんですけど、まあ、具体的に言うと、ベロキラプトルですね。はい。ベロキラプトルっていう恐竜自体はですね、その、なんていうかですね、まあ、シリーズに通して出てきてる恐竜なんですよね。はい。まあ、なんていうか言うたら敵恐竜ですね。はい。ずっと敵として出てきてるんですけども、そのベロキラプトルの見た目ですね。まあ、1作目と2作目に似てるんですよ。今回の4作目のベロキラプトルっていうのは。で、ベロキラプトルっていうのはですね、その、いわゆる獣脚類っていうのにですね、属してた恐竜の一つでしてですね、まあ、獣脚類っていうのは最終的に鳥に進化したんですよね。はい。で、最近のですね、研究では分かってるんですけども、昔そのね、まあ、鳥ですよね。今の鳥っていうのはどっから進化したかっていうと、その、まあ、恐竜から進化したって、まあ、言われてますけどもですね、その恐竜のどういう類から進化したかっていうと、獣脚類っていう、言われている恐竜が進化したんですね。それが始祖鳥ってなってですね、まあ、ジュラ紀とかにいたんですけど。で、その始祖鳥が、その、いわゆる鳥の先祖なわけですけども、まあそういったその獣脚類の恐竜の一派っていうのは結構ですね、その、なんていうか、恐竜なんですけども、その鳥みたいな性質を合わせ持ってるやつが結構いるんですよ。で、やっぱ羽とかが生えてたと。羽毛があったっていうのは結構、今の研究では分かってるんですよね。はい。で、私が昔持ってた図鑑にはですね、そのベロキラプトルは、そのいわゆるその1作目と2作目みたいなですね、完全な鱗、ですね、そのなんか、なんていうか、ぬめっとしたですね、その、本当に、爬虫類としての表面ですね、体皮みたいな感じだったんですけど、3作目になったらですね、そのベロキラプトルはそういった、研究によってですね、なんていうか、羽毛があったとかですね、羽が生えてあったっていうのが、結構明らかになってきてた時代で、でしたから、3作目はそのベロキラプトルの頭にですね、そのトサカみたいなのが、ちょっとね、その羽が生えてたりとか、そういった個体がいるんですよね。そういったところとかがですね、3作目は結構最新のその恐竜のですね、実情に合わせた、ね、モデルが組まれてなんですけど、あと3作目はあれですね、その、色も結構変えてましたね。はい。これも結構有名な話ですけど、恐竜っていうのはその、恐竜がですね、変温動物か高温動物かっていうのは結構議論になってるんですね。これ有名な話ですけど。まあ、ご存知の通り、爬虫類っていうのはですね、高温動物じゃないですか。ね。まあ、高温動物、あ、ごめんなさい、変温動物ですよね。ちょっと混乱してきました。変温動物というのはその、まあ、太陽の光でですね、その、まあ、体の温度を調整するというですね。だから、その、夜はですね、体温が低くなるんですね。だから夜は活発に運動できないんですけども。で、私たち人間みたいなのは、その、高温動物じゃないですか。その、爬虫類じゃなくて、その、ね、哺乳類とかは。で、高温動物なら、その、まあ、もちろん人間がそうですけど、まあ、常に温度が一定なんですね。その、太陽が沈むとか、上がるに関わらず。だから、その、夜とか深夜でもパワフルに、活動できるわけですけども。まあ、爬虫類はそういうわけにいかないわけですね。で、恐竜も、まあ、爬虫類と同じと考えられてて、ね、昔は。で、やっぱ夜は完全に休眠すると、いうふうに思われてたんですけども、だんだんですね、その恐竜みたいな、ね、その、まあ、巨大な体は、高温動物なので維持できないだろうとか、まあ、いろんな、まあ、説があってですね、はい。で、例えばそのステゴサウルスとかもそうですよね、ステゴサウルスとか、その、先ほど言いましたスピノサウルスとかって、尾びれ、とかですね、そういった、まあ、ヒレがついてるんですけども、あれが何のためについてたかっていうのは結構いろんな説があるんですけども、まあ一説としてはやっぱ高温動物やったから、その、まあ体の熱ですね、がこもりすぎてはいけないから、それを適度に逃がしていたという説ですね。はい。まあそうじゃないと、ね、完全に体がオーバーヒートしてしまいますから、まあそういう風になってたんじゃなかろうかと、まあ言われてるんですよね。はい。まあそういう説があったりして、まあとにかくその、高温動物説、平温動物説っていうのがあるんですけどもですね。まあ、高温動物やった場合っていうのは、その、まあ、いろんなその哺乳類とかの動物はそうですけど、結構色鮮やかな場合が多いんですよね。はい。で、まあ、それをスリーは反映しててですね、まあ、結構トリケラトプスとかですね、あと、まあ、なんとかステゴサウルスもいましたね。まあ、そういった、恐竜たちの色っていうのは結構カラフルやったんですよ、スリーではですね。はい。まあ、そこら辺も、まあ、 恐竜は実は体の見た目がすごく色がカラフルやったっていうんですね。まあそういった学説を多分反映してたんやと思うんですよ。はい。で、まあ今もそういう議論になってるんですけど、まあ今回はですね、その、まあ恐竜の色も含めてですね、恐竜はね、そのロマンだと言わんばかりに、その一作目のようなですね、いわゆるその男の子が考える恐竜像ですね。はい。なんていうか、まあ、褐色とかですね、灰色とか、まあそういった色に基本的に恐竜はなっててですね、なんていうか今の学説みたいなその見た目じゃなくなってると。で、ベロピラプトルもですね、その一作目みたいなそのトサカとかが生えてないような、タイプに変わっててですね、それが、ちょっと思い切りがいいというかね、もうロマン重視と、恐竜はロマンだと、子供の夢なんだよっていう、ね、今、最近の学説とか関係ねえよみたいなところが非常に出てた気がしましたね。はい。まあ、あと今回の4作目で素晴らしかったのは音楽ですね。はい。音楽は良かったですね。はい。で、今回誰が音楽やってたかっていうとですね、マイケル・ジャキのですね。で、私はね、ポッドキャストでたびたびマイケル・ジャキの音楽はほんまにすごい素晴らしいってよう言ってますけど、今回も良かったですね。はい。前のそのインサイドヘッドの時も、メインテーマが素晴らしかったですけども、まあ、前編として劇案がインサイドヘッドは良かったですけど、今回のね、ジェシックワールドも良かったですね、マイケル・ジャキのね。はい。まあ、メインテーマはですね、その、ジョン・ウィリアムスなんですよね。まあ、ジョン・ウィリアムスって言うと、その、ね、映画音楽が好きな人ならもう、ね、知らんとかありえないと思いますけど、まあ、本当に映画音楽の大御所中の大御所ですよね。はい。で、そのメインテーマは今回も使ってるんですけども、シリーズ通して同じくね。はい。なんですけど、まあ、他のですね、その、例えば、恐竜とのチェイスシーンとかの音楽っていうのも、その、マイケル・ジャッキーの、その、ね、オリジナルの部分もほんまに素晴らしいスリル感でですね、今回のスコアは良かったですね。さすがと思いますけど、はい。で、これね、3作目はちょっと失敗したと思うんですよ、個人的にね。はい。で、3作目ですね、は、誰が音楽やってたかっていうと、その、ジョン・ウィリアムスじゃなくて、ドン・デイビスって人がやってたんですよ。はい。で、ドン・デイビスってね、あんまり普通の人は、映画音楽、好きな人はあんまり知らないと思うんですけど、私はこのドン・デイビスの音楽が非常に好きなんですよ。はい。で、なんで好きかっていうとですね、この人は、まあ、マトリックスですね、マトリックスの音楽をその、まあ、三部作を通してやってた人なんですよね。はい。で、マトリックスは私たびたび言ってますけど、ね、オールタイムベストの一つなんで、音楽も非常に好きなんですけどですね。で、ドン・デイビスの音楽っていうのはですね、まあ、非常に特徴的というかですね、まあ、この人の音楽聞いたら一瞬で覚えちゃうんですけど、なんていうかですね、ちょっとインダストリアル系の音楽なんですよね。ちょっと金属音とかを混ぜたりですね。あとですね、まあ、金管楽器ですね。トランペットとか、をそのミュートですね、弱音器をつけたりして、それをですね、ハーモニーで、鋭い音でですね、飛ばすというですね。だからなんていうかですね、もうすごくエッジが効いた音楽をつけるのがすごく上手い人なんですけど、そういう人の音楽っていうのはですね、まあ、やっぱマトリックスみたいなですね、その近未来的なですね、サイバー SF とかそういったでですね、硬いですね、物語の方には合うと思うんで、ハードな物語には合うと思うんですけど、ジュラシックパークみたいなですね、その雄大な音楽っていうのにはちょっと合わないと個人的には思ってるんですよね。はい。で、ちょっとですね、ドン・デビスの音楽ね、その、ま、悪くはないんです。個人的には好きなんですけども、やっぱり、ね、ジュラシックパークには合ってなかったなっていうのが、やっぱ私は昔からずっと思ってることなんですよね。はい。本当にね、そのドン・デイビスとは、なんていうかそういうクラブミュージックとかですね、あとインダストリアルですね、そのなんていうか、例えばですけど、ナインチ・インチネリズっていうそのロックバンドもいますけど、ナインチ・インチネリズの、作ってるそのインダストリアルロックみたいなですね、音楽の雰囲気とは非常に合うんですよね。はい。だから、当時もその、マトリックスでもですね、ジノリアクターっていうですね、その、まあ、ちょっとクラブミュージックの大御所ですね、そのサンプリングとかしてる、DJ の人ですけども、その人とコラボしたですね、コング・フューリーとかですね、あと、モナレガ・オーバードライブっていう曲とかがあるんですけども、まあ、そういったところの音楽っていうのは非常に素晴らしかったんですけど、まあ、ちょっと、ジャッシュパークみたいな壮大なですね、雄大なですね、物語の劇伴には合ってなかった。ですよね。やっぱ適材適所ってあるなぁと思いますね。こういうね、映画を見ると。はい。で、ちょっと微妙だったんですけど、今回マイケル・ジャッキーのはそこら辺が非常に良かったですね。はい。なんていうか、スリル、ハラハラハラ、スリル満点のハラハラドキドキの 音楽っていうのも作れるし、あと、まあ、雄大なメインテーマを活かした劇画っていうのも作れますしね。まあ、そういったところは非常に今回、マイケル・ジャッキーの音楽良かったところですね。はい。ちなみに、ドン・デイビスって最近何してるんですかね。この人、あんまりそれから音楽としてあんまり見なくなったんですけどね。クレジットされてるのは、まあ、今も何かやってるのかもしれませんけども、ちょっと、個人的ファンとして残念なところです。はい。まあ、それはどうでもいいとしてですね。はい。で、あと、すごかったのは何と言っても終盤ですね。終盤はもうこれすごいんですよね。恐竜の異種格闘技戦になっていくんですよね。はい。どうなるかっていうと、そのインドミナスレックスっていうですね、最強の、ね、制作者が考えた最強の恐竜とですね、それと、まあ、私たちの最強の恐竜であるティラノサウルスですね。ティラノサウルスレックスがバトルと。まあ、これは上がらないわけがないですよね。で、それにね、まあ、ラプトルもですね、共闘するんですね、ティラノサウルスとね。はい。ラプトルがですね、そのラプトルはその4匹のですね、その、まあ、兄弟姉妹として、出てくるんですけども、その3体がですね、その、インドミナスレックスに殺されて、で、その復讐に燃えてですね、そのラプトルがその、ティラノサウルスに対して助っ人に表す、助け立ちするんですね。そこら辺の、で、大格闘シーンですね。その、恐竜大格闘シーンはもう、これはたまらないですね。で、最後はね、そこに、ね、モササウルスまで出てきてですね、もう、なんていうか、ここら辺はですね、あれですね、その、ゴジラの史上最大の決戦を見てる感じですよね。その、キングギドラが最強のですね、怪獣と出てきて、それに対して、その、ゴジラとですね、そのモスラとラドンが共闘して戦っていくというようなですね、なんてか、もう怪獣ファンだな、ほら、たまらんだろうな、みたいな、ですね。なんてか、もうファン垂涎みたいなシーンが、終盤で、もう、ここはたまらなかったですね。はい。まあ、そういった感じで、非常に素晴らしかったのが、今回の4作目。もう、怪獣映画としては、この上なく、素晴らしい映画やったと思います。はい。個人的にね、もう男の子が見たら、もう、これは本当にですね、もう、一生に残る贈り物になるんじゃないかと思いますんで、もうぜひとも、ね、その、親子連れで見に行っていただきたいなと思うわけなんですけども。ただですね、ちょっと個人的に思うことがあるんですね。はい。で、こっからはですね、もう完全に私のイチャモンですね。はい。ね、なんとか深読みのしすぎというか、そこまで考えることないんじゃないのと、大体の方が思われてると思うんですけど、どうしても私は気になってしまった部分。っていうのについてちょっと話すと思うんですけど、だから先ほども言いましたけど、その一作目ですね、その歴史に残る大傑作の一作目の本質っていうのは、まあ、生命の偉大さですよね。その、まあ、人間がですね、その、ね、自分が作り出した神の真似事として作り出した生命であっても、それは進化していってですね、その自分たち神の考えてるプランとは全く違う行動を取ることもあるんだよと。だから人間がどんだけ、ね、進歩した、技術的に進歩したとしても、生命自体の偉大なパワーには上がることはできないんだと、っていうですね、話であったんですよね。だからその人間というのはもう完全に一作目では捕食される対象でしかなくて、その人間がその自分の武力を持って恐竜を排除するっていうシーンは全く描かれなかったんですよね。一人排除しようとするハンターもいましたけど、まあ、彼も結局は恐竜との知恵比べに負けて、ベロキラプトルにね、その捕食されてしまうと。で、人間はもう完全に逃げるか、逃げ損なったらもう死ぬしかなかったんですよね。はい。で、なんとか逃げ延びたのがそのグランド博士とか他の子供たちだけやったわけですけども、それが一作目。はい。で、今作はですね、それは大幅に変わってるんですよ。はい。で、今作ではその人間っていうのはその恐竜とですね、信頼を築いたりするんですよね。はい。で、その、まあ、人間がですね、その、まあ、人間というか、まあ、あれですけど、オーウェンですけどですね、具体的に言うと、オーウェンがですね、その、なんていうか、ベロギラプトルを飼育するですね、男として出てきてですね、で、その飼育がある程度成功してるんですよね、その、飼いならすことに成功しててですね。で、まあ、それを使って、その、最強のですね、恐竜であるインドミナスレックスをですね、ハントしようとするというシーンが描かれたり、で、先ほども言いましたけど、最終的にですね、その人間側に立ってですね、インドミナスレックスに立ち向かっていくと、ベルキラプトルがですね、ティラノサウルスと共闘して、というシーンが描かれるんですけども、 で、このアイデア自体は非常に面白いと思うんですよ。で、今までは考えもつかなかったアイデアじゃないですか。完全に今まではもう恐竜にですね、なすべも殺されるだけだったんですけども、で、それが、ね、人間の味方に一時になったりするっていうのは非常に面白いアイデアと思うんですよ。はい。すごいと思うんですけど、やっぱりね、一作目で描かれてた恐竜っていうか、そのジュラシックパークのテーマとはそれはそぐわないんじゃないかなと。恐竜ってそういうもんじゃないだろうと個人的に思うんですよね。はい。まあね、一作目は本当に管理できると思ってたけども、その恐竜を管理できると思ってたけど、結局できなかった。野生の生命っていうのをその舐めてた人間の傲慢さですね。それへの継承やったんですけど、で、やっぱそれが今回はちょっと消えてた。でたんですよね。その恐竜が人間と戦ったりするというシーンが描かれたりとかですね。あとまああれですね。その、まあ、今作のね、みたいにそのまあキメラの恐竜を作り出すっていうアイデアですね。そういったその、何か新しい恐竜をねその作ろうと思っても、新しい恐竜をですねそのティラノサウルス以上のインパクトがある、恐竜をですねその考え出そうとしてもできなかったわけですね。そのスピノサウルスでもちょっと、ティラノサウルスのインパクトには負けてたと。じゃあ、その俺たちが考える、恐竜をですね、遺伝子操作で作っちゃおうぜっていうですね、そのアイデア自体がその一作目のテーマに反するんじゃないかなと思うんですよね。はい。やっぱりエンタメとしては非常に面白いですよ。そういうね、やっぱり怪獣映画も醍醐味で、醍醐味じゃないですか。怪獣映画っていうかゴジラもですね、ゴジラがなんであんなに面白いかっていうと、毎回毎回そのゴジラにこいつなら勝てるんじゃないかみたいな 最強のですね、敵が毎回毎回出てくるわけですよね。はい。で、それを見て、それが次はね、そのあの最強のね、怪獣ゴジラが次はどんな強敵と戦うんだろうっていうのがやっぱ怪獣映画の面白いところですけども、今回はそういうことなんですよね。その T-Rex っていう最強の、恐竜とこいつなら、ためを、はやえるんじゃないかっていうですね、最強の恐竜を作って、それとバトルする、ガチンコバトルさせて楽しいっていうですね、恐竜映画としては非常に正しい、何よりも正しい姿勢なんですけど、ジュラシックパークというシリーズからすると、それはちょっとね、どうなんかなと、個人的には思うんですよね。そういった生命倫理とかを解いてる作品でありますから、余計に。はい。まあ、この映画でもね、その後、どんどん物語が進むに従ってですね、そのキメラ恐竜っていうものを作ってしまったことへの批判とかですね。で、あとそのベロキラプトルをですね、その軍事的に使用とするようなですね、悪人が出てきたりとか、まあそういったものを通してですね、その恐竜っていうのを支配しようとする人間のですね、馬鹿らしさっていうのも描かれてるんで、その一作目のスピリットをですね、その受け継いでるっていうふうに表面的には見えるんですよ。ただ、やっぱりそういったですね、キメラ恐竜を作ったりとか、そういったアイデア自体がもう一作目のスピリットと反してると個人的には思ってしまうんですね。そういうアイデアを出す自体が、恐竜と心を通わしたりとか。やっぱり恐竜っていうのはもう、どこまで行っても人間の味方とかじゃなくても人間を捕食するための、完全なモンスターに過ぎないもんやと思うんですよね。それこそ人間と恐竜っていうのはもう、ね、その、何千万年もの、ね、その、隔たりを得てるわけですから、まあ、それとね、簡単にやっぱり同じ生物とはいえ、心を通わすのはもう、そういったね、犬とか猫とかと一緒に恐竜を見てるんじゃないのかなと、やっぱちょっと思わざるを得ないというか、やっぱ、アイデアとしては本当に楽しいんですけど、やっぱり個人的にはどうなのかなと思いましたね。はい。だから、なんというか、まあ、この映画を総括するならば、個人的にですけど、意識的なリスペクト、はあるんですけど、やっぱ無意識的に冒涜してる部分もあるんじゃないのかなと思いましたね。はい。だからなんていうか、個人的にはものすごく面白かったんですけど、やっぱりちょっともやっと感が残るというか、一作目の本質ってそういうところにあったのかなっていうふうに思わざるを得ない。はい。ものすごく楽しんで、なんていうか、だから、ものすごくアンビュアルな気持ちですけどね、今。だから、すごく評価してるんですけども、やっぱりちょっと許せない部分もあるっていう、そういう状態で鑑賞を終えました。はい。ただ、やっぱり、これを見るのは、やっぱ、男の子としてはもう、絶対にね、これで興奮してしまう男の子はたくさんいるでしょうし、私もそうでしたし、本当に作ってくれた監督にはありがとうっていう気持ちですね。で、もう続編も決まってるらしい。その際にはもう、 ぜひ見てみたいと思いますね。というか、続編どないするんかなって感じですよね。まあ、今回もね、もちろんね、テーマパークが崩壊しないと話って面白くないですから、まあ、テーマパークが崩壊したわけですけど、まあ、これからまたそのね、そのジュッシュパークのそのロストワールドとか、ジュッシュパーク3みたいな崩壊した後のテーマパークを舞台として描くのかどうかっていうところが、まあちょっと、ボナーなんかなっていうところですけど、まあね、公開されたらもう、本当にすぐに見たいと思えるような傑作であったことは間違いないと思います。はい。だから、ジュラシックパーク4は、4というか、ジュラシックワールドは、恐竜映画としては、どうやねん、個人的には思いますけど、怪獣映画としては満点の作品でした。はい。という意味で、もう見てない方はぜひ見ていただきたいなと思います。はい。そんなぐらいの大傑作でした。はい。まあ、そんな感じで今回批評を終わりたいと思うんですけども、はい。ですね、次回批評してやる映画なんですけども、ちょっとですね、8月は忙しくなるんですね、個人的に8月、9月は。はい。ちょっと音楽関係の方の趣味の方がですね、立て続きにちょっと舞台というかですね、出番があったりとかですね、したりとか。まあ、あといろいろ仕事面とか、プライベートも含めて忙しくてですね、なかなか映画を見る機会がないかなーっていうところがあったりしてですね。まあ、いつも通りですね、本当に語りたいぐらい面白い映画があれば、まあ、どんなに忙しくでも話すと思うんでですね、まあ、気長にお待ちくださいということで終わりたいと思います。はい。まあ、それでは今回のですね、そのジュラシックワールドのご意見、ご感想、アドバイスなどございましたら、私のブログのトップページに書いてあるメールアドレスまで送っていただけると幸いでございます。はい。それでは、今回はこれにて失礼いたします。